JBS アーカイブ、この道に生きて。この時間は過去に JBS 日本福祉放送が放送しましたインタビュー番組、この道に生きてから、日本点字図書館の創立者である本間和夫さんの回を4回に分けてお送りします。今回はその1回目をお聞きいただきます。
この道に生きて、日本点字図書館理事長本間和夫さんのお話をご紹介します。本間和夫さんは大正4年北海道の増毛で生まれ、函館蒙安院を経て関西学院大学を昭和14年に卒業しました。昭和15年11月10日、東京に日本盲人図書館を創設し、以来今日まで視覚障害者のための文化の泉となってきました。現在、日本点字図書館は東京の高田馬場の駅の近くに4階建てのビルを持ち、80人近い職員によって1年間に点字図書をおよそ5万6000冊、録音図書64万巻を貸し出しています。日展とともに歩んでこられた本間さんの人生を伺いましょう。この録音は平成4年8月5日、日展に隣接した本間さんのご自宅で収録しました。聞き手は元 NHK で盲人の時間を担当していた川野久美さんです。
この界隈完全にもう、いわゆるマンション村、
そうですね、
ビル街になってしまったかなと、
そうです、はい、もうね、この山手線の沿線はね、の駅は戦後非常に周辺が変わったって言われますけれどもね、はい、高田馬場なんか特にそういう例じゃないでしょうかね。もう終戦前後なんか飲み屋があったりなんかも大変だったんですけどね、うん、今はもう本当にねマンション街になりました ね、
そうですね、本当に先生ここに住んで50年
そうそう
ですね、この界隈、本当に
50年ちょっとです。昭和16年の3月からですからね。
そうですね、うん、それでも非常に鳥が多いんですね、野鳥が。
そうそう、
ムクドリがこのそれぞれベランダに来てですね、
そうそう、
ベランダの植木鉢の緑をついばんでるのを、
そうでしたか、
目につきますので
、ね、
おなが、ね、も多いですね、うん、
ただね、はい、虫はね、子供が鳴かなくなりましたね、はい、今からね、7、8年前まではね、季節というものは争われないもんだっていうことをつくづく感じたんですけどね、8月のね、半ばになるとね、夜なんかどっかからこう帰ってくるでしょ、
はい、
そうするとねこの辺でねコオロギやねキリギリスなんかがね必ず声が聞こえたもんですよ。
そうでしょうね、
ところがこの頃ねそれはなくなりましたね、うん、本当にね、いかにも秋らしい感じを受けたもんですけどね、
そうですね、
うん、
コオロギっていうのはこう本当にコンクリートの隅でも
そうそう
よくね、こんなところに生きてるものかと思うぐらいのわずかな茂みの木陰で鳴いてるもんでした
けど、昔はね馬追いだのね、うん、はい、種叩きだのっていうのなんかも鳴きましたしね、ちょうどね、おとといですね、非常に親しい人がね、スズムシ送ってくれましてね、
はい、
でおとといの晩ってゆうべとねその、うん、音を楽しみましたけどね。
ああ、そうですか。
久しぶりでした、虫の音を楽しんだってね。
そうですか。でもやはりそれだけこう自然が失われつつあるというのは、
そういうことは言えます ね、
ね、うん、人間の生活がそれだけ便利になったのかもしれませんけれども、
そうかもしれませんね、
寂しいことです ね、
うん、
ね、
とにかくね、もうどんな時でもね何かね、うん、音が聞こえてきてますからね、
はい、
ここなんかはねもうどんな真夜中だって何らかの音がしてますからね。
そうですね、
うん、
本当に音のないことっていうのはもう絶対ありえませんね、
ないですよ、本当にないですね、
まあこういう場で先生今ご生活してらっしゃるんですけれども、つい半年前
うん、は
大病なさいまして、
そうそうそう、
ね、
ね、半年、3月の末ですからね、
はい、
4、5、6、7、まだ あれですね、4ヶ月ちょっと前ですね。
ですか、
いや僕はもう本当にね、うん、健康には自信があったもんですからね、
はい、
あの全然ねあの、うん、気がつかなかったんですね。
はい、
でもともと呼ぶと前からね、うん、あれ菅野さんと一緒にあの韓国へみんなで遊びに行ったことありましたね。
はい、ございました、うん、あれはもう一昨年ぐらい、
もう1年前じゃないですか、
もう1年3年前になりますか、そうします
と、うん、と思いますね、
はい、
あの頃からね、ちょうど韓国でもねあれ夜あの地下道を歩いていたらね、はい、胸が痛くなったりしたことがあったのね。
ございましたね、
うん、だから、うん、その頃からね、まあ、兆候はあったんでしょうけどもね、うん、それも急にねあの今度あれになってね、うん、そしてあのかかりつけのお医者さんへ行って、たまたまそのお医者さんも心臓の専門家だと思うんですからね、
はい、
見てね、そしてこれはもうすぐ入院した方がいいって言われてね、心筋梗塞、うん、ね、うん、でベッドからはもう一人で降りてもらってもいた、寝返りしてもダメだなって言われてね、うん、びっくりしちゃったんだけどね、
はい、
で入って数日あのこの検査をしましてね、
はい、
でやっぱり動脈のバイパス作った方がいいっていうことになってね、
うん、
かなり大きな手術を4月の3日にあのしました。
あ、そうするとじゃあ3月の半ば頃入院なさった
わけ。いや28日
3月の28日に、
うん、の午前中に入院したんですけどね、
はい、その入院のきっかけとなったのはやはりかなり前の晩苦しかったとか、
そうそうそう、
何かあったわけですか。
前の晩ちょっとね大阪に、あ前の日大阪にねちょっと用事があって行きましてね、うん、
はい、
そして帰ってきたらねその晩ね、うん、あの夜通しねなんとなく胸がこう痛くてね、うつ、ん、いてねおかしかったのね。それで朝あの長男が車であの原宿にあるオリンピアクリニックっていうのに行ってるんですけどね、
はい、
うん、そこへ行ったら、うん、さっき言ったようなこと言われましてね、
はい、
で救急車で、うん、東京女子医大にね、
うん、
運び込まれたわけです
よ。あ、そうですか、
しかし、まあ、あのあれ例の榊原っていう有名な先生が出たところで ね、はい、その心臓病についてはもう、
もう東京女子医大はなんつっても、
うん、
ね、先端の行く
そうそうそう、
スタッフが揃っているところでしたから
、いいところでね、
はい、
恵まれて、で手術ずいぶん8時間ぐらい変わったそうですけど、うん、でしかしねあのその結果はね、
うん、
あのまあ、前のように完全というわけにはいかないですけどね、
うん、
しかし、まあ、あの大変良好で、
はい、
以来あのこう回復してきてるわけですよね、
はい、
まだなんていうか、うん、足が痛いとかね、うん、体が重いとかいうことはまだ残っていますけどね、はい、というのも菅野さんそのあれでしょう、うん、あのこれは図書館もそれから私の住んでるこのマンションも、
うん、
あの高田の馬場1丁目23番地で同じ番地の中でね、
そうでございますね、
うんうん、雨に当たるところはもう12、3歩もこう歩けばね、
はい、
もう過ぎてしまう、
図書館の屋根の下に入れるということ
で、ですからね、通勤の何がもう全然ないでしょう、
はいはい、
だからこれはね、まあ、何も今度に限りませんけれども、
うん、
本当にね僕の生涯の非常に大きなプラスだったんですね。
そうでございますね、
で本当に、
本当に
この場合なんかはね、
うん、
あのこういうところに住んでるから、
うん、
毎日仕事にも出れるわけで、もうあの、だいぶ前からあれです、ほとんど普通の勤務時間、
あそうですか、
ね、出勤しております、うん、
はい、
まあ、本当にね、うん、あのなるべくねことがことですから、
うん、
外部の方にはねお知らせしないようにという方針であったんですけれどもね、うん、やっぱり知られましてね、であの病院にもねずいぶんたくさん100人ぐらいね次々に、ね、来てくださったね、
うん、
それからあの出てきてから、まあ、初めて知ってびっくりして来てくださる方があったりして、ね、
はいはい、
本当にね、
うん、
皆さんにご心配をおかけしました。その意味ではね、うん、もう本当にあの感謝していますね、本当にありがたかったですね、
うん、
やっぱり元気で、
う
ん、みんなに喜ばれてね、うん、元気で出てきてね、やっぱり良かったなと思ってます
よ、うん、当然でまあ逆に言えばそれだけですね、多くの方たちに先生が求められているということでございますからね、そういう意味では本当に
本当にね、やっぱりありがたいっていうか、
はい、
ね、そういう感じを非常に深めています、
はい、まあ、でも本当にあの普段ご自分が健康でな時には全く気がつかないことがですね、
うん、
そういうその病気になって まあ、ベッドに伏せっているといろいろこうご自分の人生を改めてこう考え出したり、ね、またその他もろもろのことがですね、改めてこう振り返ってお感じになることってのは多いと思うんですけども、
そういうことはありましたね。
そうでございましたね。
私はねちょうどねあの、去年の春に田中哲司さんにね館長を譲っておりましたから、まあ、入院45日だったんですけども、秘書の古澤が毎日、連絡には来てくれましたしね、で仕事の上の心配をねそんなに、しなくてね、来ましたし、それから何て言いますか、まあ、一仕事をしたっていうね、そういう満足感はありましたからね、だから、割合にそういう意味ではね、気楽でした。
あ、なるほどね、
だけどもやっぱりね、まあ、元気であればね、もちろんあれもこれもということも考えましたしね、そういう静かな、環境でね、やっぱり自分の人生をね、こう改めていろいろ顧みたということでは、やっぱり普段の生活からは生まれてこないプラスがあったと思いますね。
そうでございますね。それは私大きな収穫だったと思いますよ。
そうそう、そうも本当に言えるかもしれません。それにね、もうね、ああいう立派な病院ですから、お医者さんももちろんですけれども、看護婦さんたちがね、非常に親切でね、
そうでしたか。
本当にね、ナースコールっていうこう、
ボタンの
あれをこうね、どれも置くわけでしょ、でそれをねこう指で押すともうすぐ看護婦さんがね、飛んできてね、いろいろやってくださるね、これはねもう本当にありがたかったですよ。
なるほど。
みんなやっぱり看護婦さんっていうのは、あれですね、気持ちの優しい女性がなる職業なんでしょうね。
そうでございますね、
本当にね、ある意味ではもう家族同様、家族以上にね、いろんなことをこう頼みにくいようなことなんかも頼めるというようなことで、本当にそのことはね、もう痛感しましたね。
そうでございましょうね。でも先生、先生も昔からもご家族に囲まれてですね、ご生活なさっていらっしゃいましたから、病院の場合はもちろんご家族の方泊まり込むわけにいきませんでしょうから、夜一定の時間になるともう先生お一人の空間に置かれてしまうわけでございましょう。
それはね、僕は初め本当に心配したのね、どうなることかと思ったのね、誰もね、まあ、嫁がもう45日1日も欠かさずに来てくれ、通ってくれましたしね、してまくればやっぱり半日ぐらいそばにいて、新聞読んだりいろいろしてくれたし、それから看護師さんがね、今のような状態でしょ、だからね、まあ、初め心配したようなね、こうことはね何もなくて、過ごしました。全くね、僕はね本当にね一人でね、よそで泊まったなんていうようなことはね、70何年のね、その生涯でね、まあ、一晩あったか二晩あったかという程度なんですよね。
そうでございましょうね、本当に先生の場合は
絶えず慣れてもらったから、それだけ恵まれていたわけなんですよね、だから普段はね、その普段はね、だからその人間ドックなんかに入ってもね、そういう点がね、僕はどうなのかと思って心配だったのね。
なるほどなるほど。
の今度はね、もうその動き回るところではじっとしていることが大事でしたからね、その点もあれでしたしね、本当にそういう心配は全くなくて、退院してきました。
そうでしたか。
それからもう一つね、まあ、そこまで言ってどうか分かりませんけども、費用ね、これはね、いわゆるか初め一人部屋にいて、それから二人部屋に入ってずっといたんですけど、その価格差ベッド、ね、のような費用はもちろん払いましたけれども、いわゆる非常にお金のかかるこの手術とか検査とか ね、そういうのはね、もうほとんどね老人医療でね、これはねもう本当にねほとんどね、かからなかったって言ってもいい
そうでしたか。
だからもう帰ってから職員みんなに、もう大病するんだ7時過ぎてから生きて言ってるんですけど
なるほど
本当にね、ありがたかったですよ。
そうですか。 70過ぎてからって言いますと、先生今おいくつになられましたんですか。
76ですからね。
76歳でございますか。確か大正4年の前でございましたですよね。
そうなんです、
はい、
大正4年の10月です。
いや、それだけやはり長い間お国のために尽くしてこられたんですけど、
いやいや、
やっぱりそれだけの
そんなことありませんよ。
老人保険というのは当たり前のことで、これだけの福祉国家になってくればですね、
そうですね、
はい、まあこれ何も先生に限らず多くのお年寄りの方のためを思えばですね、
そう思いますね、はい、本当にね、うん、まあいろいろそれは見方も考え方もあるんでしょうけども、
はい、
なんて言ってもね、やっぱり日本はいい国になったと思いますね、
う
ん、
そうでございますね、うん、でも病院が何日とおっしゃいましたっけ。
45日間、
はい、
3月の28日から5月の10日までおりましたからね、うん、
まあ、この間ですね、私も何度かあのお見舞いに伺うと思いまして、古澤さんにお伺いすると、
そうそう、
もうあのしばらく待ちなさいと、
うん、
いうことでですね、
古澤さんのところ
で完全にガードされましてね、そうと先生の病室までお伺いできませんでしたけど、まあ、それだけあの大勢の方が先生の病室を訪れたんでございますが、逆にかえってそれがね、先生のご心労になって、あの
そうそう、
病気が病気ですのでね、あのかえってそれで、あの悪くなるにはかえってマイナスだということで、あの古澤さんもいろいろと気を使っていらっしゃったと思うんで、はい、でも本当先生、あの病院ではどんなことを考えてありましたか。
まあね、テープだとかね、うん、展示の月刊誌、展示毎日なんていうのはね、はい、まあそうだな、手術した1週間ぐらいのところではあまり言わなかったかな、
うん、
それからラジオ NHK の深夜便ね、
はい、
あれをね非常によく聞きました。
あ、
そしてね、あの、うん、展示毎日ね、ちょうどあの70周年記念の特集が出たんですけどね、
はい、
それをね読んでね、その中から主なところをね、うん、ベッドの上で抜粋してね、書いたりしてね、
はい、
うん、これは、うん、あの、うん、入院記念の、うん、一冊になりましたね。
あ、そうですか。
まあ、一冊ってね、ごく薄い半、天井紙半型のごく薄いものですけどね、
はい、
まあ本当に
あのさ、でもさすがでございますね、そういうだけの、うん、まあ、僕も若い頃大病したことがございまして、なんとか私立大に乗っかってですね、うん、もう全くその私立室に入って、うん、入るまでは自分の意識があるんですけど、
うんうん、
もう出てきたのもわからないという感じでございまして、うん、まあ、やっとそのかなり経ってから麻酔が覚めて、ああ自分の手術が終わったんだな、生きてんだなっていう気を味わったことがあるんですけれども、うん、先生ご自身やっぱりその手術後のそういうお気持ちというのはございませんでした。
別に、そういう深刻な気持ちはなかったですね。
そうでした、
うん、じゃあもう25時間眠ってましたからね。しかしね、
そうですか、あ、手術後、
うん、う手術後、そのためのね、ちょうど一昼夜、まあ、あの、私はね、やっぱりキリスト教 の、
はい、
あの薄い信仰ですけども、はい、持ってますから、うん、だからその死というものに対してね、あの特に恐怖はありませんでした、
はい、
なんですね、
うん、
まあ、あのそれはそれなりにね、
はい、
またなんだろうというふうなね、考えて、うん、極めて冷静だったと僕は言うんですけどね。
なるほど、
うん、周りのものはその気が弱いんだなんてそのいつも言いましたけどね、
はい、まあ、それにしてもあれじゃないでしょうか、こうだんだん回復してくるにつれてですね、うん、もしこれからまたさらに生きるんだぞという何かこう、うん、あのファイトみたいなものが湧いてくるんじゃないかと思うんですが、
うん、
はい、
そうそう、
そういう意味では、うん、あの病気であの胸が痛んだ時のなんか自信喪失感とこう全く反対にですね、それだけに大きなこうファイトがこうだんだん湧いてくるような、
うん、そうですね、
感じじゃないかと思いますけど、
うん、そうそう、それはむしろね、あの退院してね、来てね、そして、うん、あのだんだん図書館に復帰してね、いろんな人に会っていろんなことを言われたりなんかする、
うん、
それからねそういう気持ちは起きてきましたね。
そうすると現在ではじゃあやらなきゃならんことが次から次へと出てくるって感じでございますか。
うん、まあそれほどでもないけどね、
はい、
しかしまあ、 あのなんていうか今までとは別な意味でね、
うん、
あの図書館 の方は、まあ、大事な勘どころをしっかりやって、うん、例えば財政問題なんかをですね、はい、やっぱりこれはやっぱりね、僕でなければちょっとなんかできないこともあるでしょうから、はい、まあ、そういうところをしっかりやって、うん、日常の業務はね、うん、もう田中館長、はい、それに今度厚生省から大変いい、やっぱり田中って言うんですけど、
はい、
あの理事総務部長が来ておりますからね、
うん、あ、そうです
か、それにも例の花島さんいるでしょ
う、うん、
だからその辺にね、うん、あのまあ仕事そのものはね、僕はまあ任せていけると思ってるのね、
はい、
ですからあのその他でいろいろこう文字の世界の個人個人親しい人いっぱいあるでしょ、
うん、
でそういう人たちをこう見つめてね、うん、そして何かそういう人たちのために少しでも役立つようなね、
うん、
あの生活ができたらいいなというふうにね、うん、考えております。しかしまあ何といっても展示図書館が元であることは間違いありませんからね。
そうですね、うん、
それあってのそれはまあ私ですから、
はい、
だから、うん、それをまあね、経済的その他しっかり固めていこうという気持ちは、うんうん、あの本当にますます強くなってきております。
なるほど、そうですね、
ええ、
まあ、そういう意味ではあの理事長職にお付きになって、
うん、
まあ、館の実際の運営をね、うん、まあ、田中新館長がやってくださるということで、うんうんうん、先生ご自身の、まあ、負担はだいぶ、
う
ん、少なくなって、
ええ、
あのそういう時に、まあ、いい時にっておかしいけど、そういう時にね、みんな発病なさって、
う
ん、
いや、これね、もう1年、そう、早かったらね、ちょっと慌てたと思うんですけど、ね、
はい、そうですね、
うん、
あの館運営の運営自身がですね、うん、またいろんな意味で、
まあ、もちろん1年前に田中さん来てましたけどね、
はい、
あ、そうか、ギリギリでしたからね、
そう
です
ね、
まだ慣れてはいませんでしたしね、
はい、
まあ、本当にそういう意味じゃ本当にいい時でしたよ。
そうでございますね、うん、そうしますと現在の先生のご生活はあれでございますか、
うん、
朝、まあ、普通に起きられて、
そうです、
はい、
ね、朝、まあ、うん、あの夜ね、つい、うん、あのいろいろ聞いたり、それからあの寄付金の折り状なんかも夜になってたくさん書いたりね、はい、なんかするんですよ、
うん、
そうするとね、やっぱり、ね、眠るのが12時、早くて12時
うん、
でラジオなんか聞いたりするとね、うん、もっと遅くなるでしょ。
そうでございますね。
朝はだいたい7時半、うん、どうかすれば8時近くなって起きて、うん、そしてあの朝の食事その他をしてね、
はい、
で、まあ、あの図書館へ出て十分間に合うわけです
から ね、 そ、 うですね、
その点本当に、ね、うん、幸せだと思います。
まあ、先ほどおっしゃいましたように、ね、通勤時間ゼロで、
そうなんです、
はい、まあ、あの正確に言うとどのくらいの歩数でございましょうか。せいぜい100歩も歩け
ば、いやいやいや、そうですね、
はい、
とにかくね、雨にね、当たるところはね、30歩ぐらいのもんです。
30歩ですね、うん、はい、
でその他ね、こちらのね、あの、うん、僕のこのマンションの部屋が2階ですからね、うん、
はい、
それ19段の階段降りて、うんうん、そしてずっと行って図書館の玄関近くから2階の18段の階段を上るわけなんですけれども、うん、
はい、
それまでのあれでね、せいぜい6、70歩でしょうね。
そうでございましたね、
うんうん、
逆に言うとあの運動不足になる可能性が多分にございます
から、もっとね、はい、足を訓練した方がいいって、まあ、はい、言われたりするんですけどね、
退院なさった当時は何か非常にあの足腰が弱々しいという感じを受けたんでございますけど、
うん、
はい、やっぱりかなり痛んだりなんかしたんでございますか。
いや、まあ、やっぱり痛むんですかね、
うん、
だかそういう点はね、やっぱりなかなかね、うん、思うように回復しないということはありますね。
あ、
やっぱり年のせいなんでしょうね、
で、まあ、そして館のお仕事をなさって、
はい
はい、
で 今ね、家族は、あの、長男夫婦と、
はい、
孫2人、
あ、
5人でね、
あ
の、ここに
このマンションに
暮らしてるわけでしょ、
はい、
上にはね、次男夫婦が、
そうですか、
上におります、
はい、
ですからね、みんな本当にあの、まあ、大事にしてくれますしね。
本当にじゃ あの身内の皆さんが、すごい同じ敷地の中におられるってい
う
のは、
うん、
これはまたあれですね、
そうそう
そう、恵まれた、
うん、本当にそうなんです、
ことでございますね、
で、図書館に出ればね、もちろんみんななんですしね、
はい、
だからまあ、これから無理をせずにね、それこそ大事なところを見つめてじっくり、
でもあの先ほどもおっしゃいましたけど、その一番基本的なその寄付金集め、 これはやはり先生でなきゃっていうことも、うん、まあ今までのね、多いと思いますけども、ね、そういう意味でのご苦労っていうのはやっぱりあの時には胸の痛くなる思いもまだあるんじゃございませんでしょうか、うん、
しかし結構、
はい、
田中哲司さんも心配してくれてるから、
はいうん、そうですね。でもいつかも伺いましたけどもやはりまだまだこの館の運営の中でですね、うん、そういう外部の方の寄付金に依存するパーセンテージというのは非常に高い
も
の、
うん、も非常に高いんです、あのやっぱりねあの計算方法いろいろありますけどもね、はい、用具部を除いてね、うん、用具部を除いてだいたい5億数千万の予算ですけども、
はい、
それのねやっぱり 30% ないし 33% ぐらいはね、うん、完全な寄付金ですからね、
はい、うん、そうしますと少なくとも1億5000万から2億円近いお金を集めなきゃいけない、
チャリティーの、はい、あの映画会とかコンサートとかね、そういうのを加えればね、
うん、
あの2億近いものになるわけですよ。
そうですね、
だからそこをねやっぱり固めるということが大事だね、うん、それでね神さんちょうどねここにね、はい、これこういう僕この名刺台のカードがね、
カードボックスが、
うん、
はい、
これ1000枚くらいね、はい、ここにあるんですけどね、これはね、うん、もうあの図書館を支えている、まあ、もちろん親戚なんかも若干入ってますけども、
はい、
まあ、僕にとってね、一番ねその大事なね、
はい、
人、図書館にとってね、うん、一番大事なね人たちのね、うん、これはねあのカードなんですよ。これ川のくすみともありますよ。
あ、本当でございます私もそのまんまあんな人にやってるけどそれは全然とんでもない話で、
それでね、はい、あのいろんな意味でね、はい、これ経済的だけじゃなくて、うん、ボランティアの人なんかもありますしね、
はい、
1000枚くらいあると思いますよ。
そうでございますね、う
ん、これまだこれからどんどん増えていくだろうと
思
うん
ですけど、ね、分離されてきちんと、
うん、
あれ
されてますね。そうなんです、これ あいう順でね、うん、ずっと言って、うん、ですね、名前展示で名前だけ書いて、
はい、
あの行ってね、うん、で住所なんか、
う
ん、これこう出してね、
で秘書の肩書きみたいなものがちょっと書いてある、
うん、そうそうそう、古さんに渡せばね、それですぐ手紙でも何でも書けますからね、はい、でこれはもう本当にね僕にとってはね大事ななんです。もちろんあの転訳者、朗読者、寄付者、はい、他に、はい、それの何倍かのね、
はい、
あの寄付者なんか今1万数千名ですからね、
は
い、とてもねそれはもう、うん、思いっきりないんです
けど、そうでございましょうね、
なるほどね、
いや本当に先生もう中にはこの縁が色がすっかり変わって、
う
ん、
そうでしょう、
もういかにもあの、
う
ん、古くからのお付き合いの方だなというのが分かるような感じのカードもございます、
うん、そうなんです。
から、まあ、あのそれと全く反対に真新しい、
うん、そうそうそう、
カードも、うん、あるようでございますね、うん、
これはね、もう僕にとってはね本当にね、うん、大事なね、うん、人たちばっかりなんですね。読者なんかも盲人、読者なんかも随分たくさん入ってます。
はい、そうでございますね。まあ、いや、この展示図書館を支えてくださる、
そうそう、
はい、ただその支えの角度がね、
うん、いろいろですけどね、
いろいろありましょうけれども、その違いだけであって、
うん、本当にそうなんです。
図書館を支える人間においては全く変わりない、うん、ということでございますね、
うん、だから断るごとにね、うん、それをこう触ってみていますからね。
そうですか。
なんか、うん、あの出る時にじゃあこういう人を選び出そうなんていう時にね、
はい、
それこうずっと見てってその人たちだけ選んで絵と描いてもらうとかね、うん、
はい、
なんとかいうようなことをやってるわけですよ。
確かにその先生のお座りになってるところを中心に、右左両手のすぐ手が届くという場所にですね、カードボックスがあり展示板があり、
そうそう、
それからの電話の番号帳があったりですね、本当にあの
これなんか
これ電話、これは電話帳でございますね。これもまた大きく3つに区切られて、
うん、そう
それぞれまたあの輪で止めてございますし、まあ、ここがまた先生のご自宅でくつろげる場でありながらまたなおかつ、
うん、
そういう、
そうそう、だからね、
図書館の仕事の延長みたいな
場でくつろげなくてね、
はい、
あの困るんじゃないですかなんてね、はい、言われますけどね、僕はそれはあんまり思わないのね、結構ね、あの、これこの位置でね、楽しみもいろいろ得てますしね、
はい、
あんまりね、うん、割合にその気分転換しようとも転換できるしね、
はい、
そういう点はね、割合にうまくいってますよ。
そうですか、
うん、僕の部屋は向こうにね、
はい、
僕個人の部屋はあるんですよね、
はい、
ね、もうね展示の本なんかほとんど置けないのね。
あ、そうですね、
うん、
まさにそうだと思います。
だからもう展示はもう図書館
そうです、
ね、でテープはねたくさん置いて、はい、置いてありますからね、はい、テープもねこの間ね、うん、調べてみたらね、うん、あのやっぱり個人的なテープが4000本ぐらい持ってるんですよね。あ、うん、
でそのテープの整理なんか先生どうなさってますか。
その整理に困っちゃうね。4000
本もあるとは後で探すのがまた、
うん、そうなの本当にそうなの、その中にね、うん、あなたの特集テープも10何本か入ってますよ。
うわ怖いですねなんか私のなんか昔の傷跡がここに来ると残ってるような感じでございまして、うん、
本当に
でも逆に言うとそうやってまあ残していただけてるってのは大変嬉しいですけど、私にとってみれば
部屋いっぱいですよ本当に。
あ、そうでございましょうね、うん、まあ、私もまああのこういう仕事してる関係でいろんなテープをたくさん持ってるつもりですけども全く整理されてませんのでね、後で探すのに、いやどこやったかな、
そうそうそう、いや僕なんかもそれはあるんです、
はい、
せっかく取ってあってねこういう時にこそ ね、
そうです
ね、役立てなくたなと思う時にね、はい、すぐ出てこなかったりなんかするのね、残念なんだけどね。
私なんか目が合ってくるからそう思うんですから、先生の場合は探す時の本当にその人のもどかしさってのは、うん、十分分かるような感じがいたしますね、うん、
そしてやっぱりね、僕最近少しね記憶力がやっぱり衰えてきたね。
いやそんなことない
ですよ、だから今まではね、記憶でねかなりこう、はい、いったんですけどね、うん、だからそれがねちょっとこの頃、まあ、気のせいか多少ね頼らなくなってるからね、
はい、
やっぱりその整理の仕方は改めて考えなくちゃなと思ってるんですけどね。
そうですね、
せっかく狭いところに取っておいてね、はい、貴重な場所使ってるのにね必要な時に役に立てないとしょうがないもんね
それは言えるかもしれませんねでもそういうテープを日常的にこうふっとした時にお聞きになるというのもまた先生のその一つのリフレッシュの一つの、
うん、そうですよ、
手段でもあるんでございましょうね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですそうです、本当にそうです、
ですから本当に先生の場合は昔のそういうことをあの先生は克明にまた日記もつけてらっしゃるようですので、
そうそう、
ね、日記とそのテープで、
ね、うん、その日記はね、
はい、
僕はね13の年に函館モアインで展示を習って、うん、はい、その翌年のね14の時の元旦からね、
は
あ、ずっと日記つけたのね、
はあ、うん、
ところがね、
はい、
そしてね関西学院を出る、この図書館を始めてからも書いてあったかな、
はい、
ところがねそれこれあの3月、あの、あ、4月25日東京の大空襲の時に ね、
そうですね、焼けましたね、
全部焼いちゃったんですよ。
あ、
でもがっくりしちゃってね、それからしばらく書かなかったのね。
なるほど、
うん、でそれをねまたね、うん、昭和44年から書き始めましてね。
44年、あ、そうですか、じゃあ俺に随分後になってからなんでござい
ますね、うん、そうそう書き始めてね、
はい、
その間は書かなかった、でそれからのものはね、
うん、
ずっとあのあります。
あ、そうですか、
はい、大体半年ね、
うん、
あの200ページ近い厚さになってね、
うん、はい、
あるんですよね。
一応それはじゃあ製本して、
うん、そうそう、
あ、
製本して、
あの、半年ごとに製本して、うん、取ってあるわけですか。
ところがね、それもね、その、うん、あの時だったなと思うんだけどね、それ日記っていうのもね、うん、いちいちあれしてるわけじゃないからね、うん、その、はい、いつだってことがわからなければ出てこないわけですよね。
そういうことですね、
うん、あれも困ったもんでね、
でもおそらくその44年からお書きになったっていうのはあの終戦から44年まであまりまた先生がお忙しくて、まあ、そういう日々の記録をするということ自身までやっぱりそんなお時間も惜しかったんじゃないでしょうか、うんうん、
それもあったかもしれませんね、
ね、
うん、そういえばね、
はい、
うんうん、そうそう、それもそれあったかもしれない。
そんな風にもね感じ
る。だからね僕今度ね、
はい、
退院してきてからね、
はい、
やっぱりねこうあれだからもう日記つけるのやめようかと思ったのね、
はあはあ、
ところがね、
はい、
やっぱりそうもいかないんだな、はい、だからね、
はい、
か簡単にでもやっぱりつけていくと思ってね、
はい、
昨日今日もつけてますけどね、
うん
うん、やっぱりね、はい、これ一つのね、
うん、
あの心の負担ですよ。
そうでございますよね。もうそういうふうに、うん、もうあの習慣となってらっしゃいますとやっぱり書けないってことに対するやっぱり、
うん、そうそうそう、
ね、
うん、
そうしますとあの退院なさってまずどういう書き出しをなさいましたですか。
うん、なんだかね、これからの日記はいい加減になるかもしれないとかなんとか書いてあったな。
それはどういう意味なんでしょう。
うん、だからそのきちっとなかなかいけないんじゃないかと思ってね。とにかく大事なことだけ書いておこうと思ってね。そしてね、この日記なんていうのはね、これね、本当にあれでしょ、うん、後で残してもね、うん、展示だからね、うん、誰かあまり誰に彼でも読まれても困るしね。
そうですね、
うん、はい、そういう意味でもね、多少最近疑問を感じてきてるんですけどね、うんうん、しかしまあちょうど1年前ぐらいのところをずっと読んでるとね、
はい、
それはあの忘れてたことを思い出してね、仕事を進める上なんかでも、うん、それはもうプラスになることは確かですね。
あ、
ことに地方へなんか行くときにね、そしてね、前に行った時のね、人気を読んでいってね、はい、いろいろ話すとね、はい、おー先生ご協力ですねなんて言うわけだ。
はい、
人気読んできたとも言わないんで黙ってるんですけどね。
でも本当にそうですね、そういう地方の方があの改めてその以前訪れた時の話をなさるとびっくりなさいますし、
本当に、
ね、喜んでくださいますね。
喜んでくれますね。
そういう意味ではあれですね、必要なんでしょうね。
う
ん、
そうですね、
はい、でもその、まあ、また話が前に戻りますけども、その金集めの苦労というのは先生どういうことなんでございましょうかね。
うん、これもね、しかし苦労って言ってもね、あの、今はね、やっぱり今年いただいた、くださった方々を大事にして来年につないでいこうというね、まあ、あの地味なあのやり方ですよね、
はい、
それを何して、そしてまあなんとかこう名簿なんかを見つけて新しい人を、まあ、そこからまた開発託していくというようなことでね、
はい、
あのそう、まああの無理もせずに来てるんですけど、本当はもっと積極的にやらなくちゃなんでしょうけど、昔はね、あのこう郵便でお願いしたりしてもね、あの非常にこの返ってくる率が高くてですね、あの必ず相当のプラスになったわけなんですよ。
なるほど。
ところがこの頃はね、やっぱりね、募金するところが多くなったでしょ、何も文字の世界っていうことじゃありません、
はい、
そのいろんな意味でね、
いろんな意味で、
うん、だからね、その下手なね、こう名簿なんかでね、意外な名簿なんかで出してもね、切手代の方がかかっちゃってね、
なるほど、
うん
うん、
あるんです、だからね、やっぱり相当ね、そういう点は注意してね、あのいいグループに歌えなくちゃならないっていうことになるでしょう、
はい、
うん、だからそういう点ではね、やっぱり昔よりも経験募集っていうのはね、あの集めるところが多くなってきているだけにね、やっぱり厳しくなってきてますね、
はい、
うん、
それが今の先生の主なお仕事でございましょう。
うん、そうです、まあ、はい、あの
というと
一番責任の仕事です ね、
ね、具体的に言いますと毎日、まあ、館にご出勤になって、
うん、
それぞれ の、 その、まあ、要するに想定される方々のところに先生なりに何らかの方法でご挨拶をされるということなんでございましょうか、うん、毎日の仕事として。
それはね、あの毎年ね、継続の方たちにお願い状を出すでしょう、それが来ます ね、ね、まあ、この人もそれはあるでしょうけど、来ますね、でそのお礼状をね、
うんうん、
あのできるだけ、その好きなみなものじゃなくてですね、書くわけですよ、これがね、まあ、今のところあれだな、
うん、
僕の時間の半分まではいかないかもしれないけどね、
はい、
あの相当部分をね、
うん、
使っていますね、
うん、
読者なんかでもね、やっぱり、うん、あの本当は学の問題じゃないんですけれども、
はいはい、
しかしやっぱり全部書くというわけにはいきませんからね、
はい、
だから、うん、ある程度の学以上の人はね、必ず自分でね、うん、書いてね、うん、あの送る と、はい、そのまあ福岡の人は福岡の人らしく、
うん、
あの東北の人は東北の人だし、いくでも肉でもね、そういうことを加えてね、出すと、
はい、
うん、いうことですね、うん、やっぱりあの非常に喜ばれてね、
そうでございましょうね、
欲の何に結びつくということですね、
うんうん、
はい、読者からのだから寄付金だけでも、やっぱり今千数百万、
ああそうですか、
集まりますから、まあ、全体の、
うん、
全体の一般のあれからすれば10分の1ぐらいですけれどもね、
はい、
しかしまあそれは一番あの安定した ご寄付でね、読者からのご協力っていうのはね、仕事をね本当によく利用してくださっていればこそということですからね、非常に励みになる、自信を持たせてもらえるということにもなるわけでね。
そうでございますね、
本当にできるだけね、手紙は書くようにしてます、で僕はねもちろん電話もかかりますけどもね、いろんな人が訪ねてくるでしょ。
そうですね、
だからね、その、寄付金関係の仕事の他はね、大体いろんな人に会うということがね、やっぱり大きな仕事でしょうかね。
そうでございますね、
団体で来る、ボランティアのグループなんかもありますし、読者のグループなんかもありますしね、できるだけ僕はねお会いしてね、して読者の人なんかにはねやっぱり握手するとかね、なんとかいうことに努めているんですけどね、そういうことはね、僕はもともとそういうふうに人が好きなんだな。
あ、そうですか。
だからね、そういう仕事はねちょっとも疲れないんですよ、
そうですか、本当に何か先生のお声を一言聞かない、あるいは一目先生にお目にかからないと気が済まないって方たちがまだまだ大勢いらっしゃると思うんですよね。
そう言ってくださるもんですからね、本当にね僕はしかしね比較的ね人の名前をよく覚える方でしたからね、その点ではね我々に良かったと思います。この間も今度はカトリック展示図書館の館長になられた橋本宗明さんね、本当に優秀な方でね、また今度館長になって良かったと僕は思ってるんですけど、彼にもね、僕はね自分のそういう経験を話したんですけどね。
なるほど。
あの人は今まで、こう全司教の会長なんかって訴える方だったの、今度は訴えられる方になりましたからね。
自分で相手のあれを聞かなきゃならない立場ですから、
だからできるだけねやっぱりね人を覚えてして、人間関係をね深く結ぶっていうことがね、事業経営の一つの基礎ですよっていう話をこれもしたんですけど、
ね、そうですよね、いや本当そういう意味で本当に先生を取り巻く方たち、あるいはまた先生を中心に多くの方たちが集まっていらっしゃるというのも、やはり先生のお人柄に惹かれてという方も多いだろうと思います。
いやいや、そうなんです
けど、まあ
ね、圧倒的なのはねやっぱりね、河野さん仕事がいいということですよ、これはもうね、文字には目が見えない、本が読めない、だから展示の本を、テープの本を提供するんだということはですね、これはもう誰にでも分かってもらえることですからね、これがもう一番ですね、ただまあね、この頃はもうあれでしょ、非常に転訳講師なんかもパソコンなんかを導入して非常に様変わりして充実してきたし、地方の図書館なんかもなかなか良くなってきてますからね、だから一時期のようにね、日本展示図書館がこう独走するというような時ではなくなってるのね。
そうですね、
だからね、将来ね、日展の特徴をね、どこに持っていくか、単に図書を作り貸し出すと、もちろんそれは今よりも後退させちゃいけないし、伸ばしていかなくちゃならないんですけれども、よりやっぱり日展の特徴はここだというものをね、これからはね作っていく必要があるだろうと、例えば情報センターのようなね、仕事なんかがそれじゃないかって、田中さんとも話してるんですけどね、なんでも日展行けば一応何でも地点もそうなんだけど、少なくとも図書に関することは何でも、できればその他のことでもね、文字に関することだったら、日展行けばね、一応答えが得られるというような事業にしたいというのがね、今そうですね、あなたさっきおっしゃった寝ている間なんかにも僕が考えたのはその辺でしたね。
なるほどね、本当にこれからの日展を支えていくというのは時代が変わっているだけに
ですね、そうそうそう、
また大きな変革というんでしょうか、進歩を求められる時代になってきていると思います、
今まで通りの、仕事をしていたんではね、量的にもね、よそがもうどんどんやってますからね、それほど伸びは期待できないかもしれないしね、やっぱりなんかこう東京でやるのに最もふさわしい地の利を生かされる ね、うん、あの特徴のある仕事、うん、
はい、
でもね、やっぱり情報サービスのようなことじゃないかと思ってるんですけどね。
まあ、そういう意味ではまたあの来週再来週にわたってこれからの戦争の抱負なども改めて伺っていきたいと思います、
うん、
はい、とりあえず今回はこの辺で、ありがとうございました。
どうも。
この道に生きて日本展示図書館理事長本間和夫さんにお話を伺いました。聞き手は川野くすみさんでした。
この時間は JBS アーカイブこの道に生きて本間和夫さんの回1回目をお聞きいただきました。